まあ、彼は次のようにこう書きました。詩編の中八編、非常に素晴らしい告白であります。中八編の一節と二節、ちょっと読みいたします。彼はこう言った。主我が力、私はあなたを慕います。まあ、心から愛します。主私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を裂く我が岩、我が髪、我が盾、我が救いの角、我が役割。なぜダビデは主を愛したのでしょうか。なぜなら彼の多くの罪を許していただいたからです。彼は神の罪を犯しました。そしてこの罪を覆い隠すために彼は、彼が親しい関係を持った父の夫を殺されました。この債務を解決しようとする、あるいは人間的な道は、新しい債務に導くだけだったのです。道目さから脱出する道はただ一つだけしかありません。自分の背けの罪を隠す、成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを送る。ヨハネ第一の手紙一章の九節によく知られている箇所ですけれども、次のように書かれています。427ページです。ヨハネ第一の手紙一章の九節、まあ、聖書では何と言ってもの時、彼らはこの箇所だけ引用すれば十分でしょう。旧説、もし私たちが自分の罪を言い表さなければおしまい。言い表すなら神は真実で正しいからですから、その罪を許すすべての悪から私たちを清めてくださいます。七節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ダビデはこの道を行く覚悟をしました。詩編の三章二編の中で彼は明かししています。857ページ、まあ、よく知られている箇所ばかりですけれども、主の偉大さ、恵み、愛を示す箇所でもあります。三章二編の三節から、私は黙っていた時には一日中埋めいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背けの罪を主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許されました。その結果としてダビデは解放するようになり、まあ、勧告の声を上げることができた。一節と二節ですね。幸いなことよ、その背けを許され、罪を負われた人は、幸いなことよ、主が咎を認めにならない人、心に欺くのないその人は、まあ、ごめんなさい、ありがとうという態度を取れば結局十分です。悔い改めてから許されたことを信じてもいいよと ダビデは経験しました。イサヤも同じこと、事実について次のように書いたのです。57章の中古説です。1119ページになりますが、イサヤとは旧約聖書の福音書と呼ばれている書物です。57章の中古説、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためであろうと。パウロも前に話したように同じ事実を経験する特権に預かるようになりました。パウロもイエス様を結果として心から愛するようになったのです。私を愛し、私のためにご父の捨てになった神の御子キリストと彼は言うことができたのです。キリストの愛が私を取り囲んでいると彼は言うようになったのです。すなわち私は主の愛を経験し、喜びに満たされているから、主に対するいかなることも喜び感謝せざるを得ません。ピリピ書3章7節、私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストの優位に損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの優位に一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。パウロはなぜ主を真心から愛したのでしょうか。なぜならば、彼は多くのことを許していただいたからです。ダビデとパウロは心から主を愛しました。だから彼らの生涯は祝福の生涯だったのです。私たちの場合はどうでしょうか。心から主を愛さないことはあるよる悩みの原因です。この間バンコクで、この集会の一番の年配の兄弟、この前に座っている鉄聖徳兄弟について、いろいろなことを聞きました。彼は今も95歳なんです。みんな若者ばっかり集まってるんですね。今日は彼の目から見ると彼はバンコク行って、そして父元ケイと同じ部屋だったから、いろいろなことをみんな知るようになったんです。鉄兄弟は茨城県で生まれ、そして77年前に染め物のデザイナーとして京都まで行かれ、そして中年後独立になりました。29歳の時、彼は4年下の姉妹、花子姉妹と教会で知り合いになり、結婚するようになったのです。鉄兄弟は95年間のことについて考えると、やはり奥様である花子姉妹が与えられたのは最も素晴らしい、プレゼントだったと。あの姉妹は決して反発せず、いつも黙って、彼に従ったそうです。彼女は77歳で手に召された時、兄弟はショック受けたそうです。カナはいつも祈っていたけど、私は一緒に祈ろうとしなかった。自分勝手、わがままだった。早く天国行って花子に謝りたいと兄弟は言ったのです。花子の祈りなしに、私はおそらく信仰から離れ、謝った方向に行ったのではないかと。6年前に、兄弟は誰かから輪廻の本、身を結ぶ命をもらって、 読んでた時またショック受けたそうです。それからまあ兄弟は集会に来るようになりました。その時からはまた新しいショック受けたそうです。なぜならば集会の兄弟姉妹は愛するイエス様と祈ったからです。何周年かの教会生活で愛するイエス様という言葉を聞いたことがなかったからです。そして兄弟は、私は初めの愛から離れたと言われたのです。黙示録の2章の4節、イエス様は聖でなさったお方として、高く引き上げられたお方として次のように言わざるを得なかったのです。ヨハネ黙示録2章の4節、あなたは非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。初めの愛とは何なのでしょうか。初めの愛というのはイエス様との交わりです。イエス様なしに何事も欲せず、何事もなし得ないということです。もし毎日毎日聖書が我々の力の泉、また慰めのもととなり、喜びの源となっているならば、そして私たちの考えと行いの中心にイエス様がおいでになるなら、それこそが私たちの初めの愛が保たれていることの証拠です。これが食材がその場に置かれていることの大切な条件です。けどエペソにいる兄弟姉妹の心はもはやイエス様との親しい交わりの中にはなかったんです。その結果は、主はもはや私があなたと共にいるということができず、私はあなたに対して対立する、あなたを用いられない、あなたを祝福できないと言わざるを得なかったのです。外面的に見るとエペソの群れは全てがうまくいっておりました。けど主は満足をされなかったのです。熱心さがあり、また困難に対する忍耐があったんです。けどこれらのものは初めの愛、イエス様に対する献身の代わりになるものではありません。主イエス様はまず何よりも我々の愛、我々の心をご自分のものにしたいと望んでおられます。イエス様に全てをより頼まない人は初めの愛を捨て去った人です。まあ、かつてはエペソの兄弟姉妹にとってイエス様に憐れみを与えられ、受け入れられ、解放を与えられ、そしてイエス様に仕えるものとされたということは考えられないほどに素晴らしいことだった。けどこのような恵みに対する驚きは次第に消えてしまいました。ですから、初めの愛を失うということは決して愛を捨て去るということではなく、愛を忘れ去るということです。私たちはエペソの信ずる者の群れのように、初めの愛を忘れないようにするために、まあ毎日呼び主の聖餐を守ることにしています。そのことを通して常に新たに主の苦しみ、主の死、主の恵み、主の愛を思い起こそうとしています。常に新たに主の恵みに関するに対する感謝の思いを あがたにし、心から主に礼拝を捧げようとすべきです。結局私たちは毎日主に聞くべきです。すなわち、イエス様、あなたは私に対して何か対立すべきものを持っておられるなのでしょうか。しかし主の御前に静かな時を毎日持つことをしない人に対して、主がその人に対して何か対立すべきものを持っておられるかどうかを明らかになさることができません。初めの愛の特徴は主の足元に静まること、すべてを主に明け渡すこと、徹頭徹尾主にだけより頼むこと、また主の御心に従うこと、そして主と主の導きに信頼することです。飢え渇きを持って御言葉を読まない人は主を本当の意味で愛していません。主よ語ってください、しもべは聞いておりますという態度がなければ主は語ることがないし、御心を明らかにすることもないし、ご自分の大いなる愛を示すことができません。はじめの愛はイエス様を我々の中心に置かせます。そしてこのことは私たちの過去に起こる一時的な事柄であってはならず、我々の全生涯を貫く事柄でなければならない。大切なのは一体何なのでしょうか。すべての事柄がイエス様との親しい交わりから生じているということです。八目の愛の実例はルカ伝七章に出てくるマリアなのではないかと思います。彼女はすべてに勝ってイエス様を愛していました。イエス様の足元に座り、イエス様の御言葉に耳を傾けました。彼女は与え高い好意をイエス様に与えました。自分の批評する人々のことは考えないで、イエス様の御心にかなうことだけを求めたのです。パウロはコロサイにいる人々に次のように書いたのです。3章の23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。また初代教会の証とはコリント第2の手紙5章9節に書かれています。すなわち、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。八目の愛というのは双心のない主イエス様の愛であり、真の謙遜であり、直ちに従うことであり、イエス様の再臨の心から待ち望むことであり、兄弟姉妹に対して真心からの愛を持つことです。私たちは初めの愛を失ってしまったなのでしょうか。イエス様を愛する者はイエス様だけにより頼みたいと願い、イエス様を愛する者は主にだけ全幅の信頼を置きたい、イエス様を愛する者は主のそば近くにいることを願います。イエス様を愛する者はいかなる代価を払ってもイエス様と交わりたいと望むのです。イエス様を愛する者はイエス様だけ喜んでもらいたいと思います。またイエス様を愛する者はイエス様のためにだけ生きたいと願うものです。イエス様を愛する者は憐れみを受け恵まれます。イエス様を愛する者は守られ喜びに満たされます。イエス様を愛する者は心の目が開かれ導かれます。
感謝いたします。